それでは続きまして、今日の御言葉、ローマ信徒への手紙のところを吉村さんに講話をお願いします。
はい、今日はローマ信徒の手紙ですね、第1章の初めの部分の続きです。で、ちょっと時間が今日は少ないので、箇所を半分にしてあります。で、ローマ信徒の手紙1章の18からですね、ということです。それで18から半分の23節というところです。でその前に少し前のところもですね、続きとして少しまだ言ってなかったことがありますので、このですね16節のところ、私は福音を恥としないとかいう言い方は、この前も言いましたように、これから本論に入るっていう時にですね、福音こそはいきなり神の力だってなぜ言わなかったですね、福音こそはですね本当に誇りのものだとか言うとよくわかるような気ますが、こういうどうしてですね、恥としないとかいうようなことをわざわざ言ったのかということをですね、これは多くの人たちがなんとなくですね、どうして恥としないとか、パウロ恥ずかしいと思ってたんだろうかとかですね、そういうふうに、思うわけです。これほどのですね、聖霊豊かに注がれた人がですね、まず言おうとして恥ずかしいことではないんだのを言い出すと、そういうことでありますが、これはですね、前にも言ったように、まず当時の状態ですね、当時は2000年前ですから、キリストっていうのは単に小さなユダヤの、ローマ帝国の片隅で重い犯罪人として貼り付けになって殺されたしな、そんな人は神様と拝むんだと、そういうようなことで言えばですね、これどうかしてると、頭どうかしてるんじゃないかと、そういうふうに時代的な状況があったと。今日ではキリストといって全世界に十字架ということはですね、ああいう赤十字のマークにもスイスの国旗も十字架から来ている、それを赤字の逆にしてですね、アンリー・デュランがスイスということで、それでそういう意味でも全世界に広がっているから、普通にキリスト教といって普通は恥ずかしいというイメージはなくなっているはずですけれども、単に過去のことだけではないです。これはまだですね、現在でもこれは同じように別の意味があるわけですね。別っていうのは、この恥っていうのは何で、どういう時に起こるかって、これは弱い時なんですね。何かで失敗した。みんなができることはできない。例えば数学、算数がですね、分数の計算ができない。みんなできると。とっても恥ずかしい思いをした。と言いますよね。それから、間違ってですね、パンと当ててしまったと。それでもうそんなことをですね、みんなの前、高揚さ。とっても恥ずかしいと。そういうふうに何かの弱みを知られたら恥ずかしいと思うわけです。誰でも。それだったら誰でもあるんですね。この昔の十字架のキリストは犯罪の印だと。だから恥ずかしいとかいうことじゃなくて、今も至るところであるわけです。力がないということを知られたら恥ずかしいと思うわけです。だからみんな力がある、力があるというふうに言いたがるし、誇示したい、誇りたい。これは小さな子供からですね。子供から自慢これできるんだぞと言うとすぐに自慢したがる。こんな持ち物、おもちゃ持ってる。おもちゃを持っていてもすぐにこれ持ってるって自慢したがるわけですね。それに非常に深いところからですね、この自慢誇りっていうのがあるわけです。さっき西田さんが言ったこの子供っていうのもいろいろありますね。一体いつまで子供なのかっていうとですね、いや子供っても二十歳がこれ成人だから19歳も子供だと、法律的に。19歳がこれが素直なのかと。今では小学校でもですね、同級生をいじめたりやっつけたりするということがありますから、子供ったって一体いつ頃かということで、あれパイディオンという言葉はですね、リトルチャイルドと。大概の訳にはだから、リトル、小さな子供。パイディオンというのは幼子供だとさ。だから新教訳で子供と訳していますが、多くの日本語にすると幼子ということに訳されています。子供一般というととても当てはまらないからですね、19歳や20歳近いまで子供になりますから、そういうふうなことで、ありますが、特にですね、血の御子 ということを、そういったもパイディオンというところも含まれるわけですね。小さな子供って枠がありますけども、こういうふうな年齢が小さいほど、まっすぐお母さんも見つめる、何も誇りやらそういうことしないということです。ちょっと大きになるとすぐに自慢をするんです、人間というのはですね。まあ、そういうことで言い換えたらですね、人間はとにかくどんなことがあっても何か心の奥では力があることを誇りたい、政治家ができる、あるいはこんな能力ができる、スポーツができる、勉強ができる、数学ができる、パソコンができる、歌ができる、とにかく何かできるんだと、こんな奉仕をしている、そういうふうにその力を持ってるんだということを何か知らせたい、逆に言うと何かできないんだ、弱いんだ、力がないんだって思われたくないっていう強力なこうなんかあるんですね、本能みたいなものがあるんです。その点は、なぜ特に高山植物が万人の心を引くかっていうと、全然ないわけですよね。全く見られようともしていないわけです。人間の場合ってはどうしてもですね、きちんと着飾ると、それは見られるということある。これも当然礼儀としてですね、自分の家でするようなことをですね、例えば葬儀と結婚式でですね、フリーのスタイルで行く人おらないはずです。そんなこと言って非常に相手もですね、あの人は何ともともかと、卒業式や入学式は普段の公務の時にですね、家でおるような服装をしてたらそれは当然叱られるはずですね。それは例えばこういう礼拝でもふさわしい服装っていうのがあるわけです。当然のことながらですね、自由だというふうなこととはまたちょっと違うんですね。自分はそうしたいかもしれないけど、相手に何を与えるかということですね。私が乱れた服装をしとってですね、しとったら感じがそもそも悪いはずですね。真っ赤の服装を着てごらんなさい、何でもいいとか言って、そういうなんか変な感じがするはずですね。そういうふうに当然ながらですね、神様の前に出るんだから当然それなりのやはり礼儀っていうのもあるわけです。相手に何を与えるか、特に初めての人だったらですね、そういう良い感じを与えないということです。まあ、これはそういうことですけど、今言ってるのはですね、そういうことで恥を受ける、恥ずかしくないために力があるんだということをいつも言いたいんです。だからキリストがですね、自分の罪という心の中の一番弱いものをこれ罪というわけですね。正しいことを行えない、つい嘘を言ってしまう、つい見せかけをしてしまう、人の目を気にする、耐えられない、みんなこれ心の中の奥の奥が弱いからです。で、そういうふうに弱いというものをいつもこう避けようとしているわけですね。だからここでは福音というものはですね、ここに弱いものではないと言いたいわけです、ね、恥ずかしいというのは要するに弱い、自分は本当に弱いものがある、弱いものがあると、そんなことではなくてですね、力なんだと。福音を恥としないということはですね、そういうふうに罪のことを思うのは弱いことではないんだと、そしてそれを取り除いてくださるということを信じることも、これも弱いことはない、それこそ本当の力の源だと、ということを言おうとしているということなんです。で、この点はほとんどの人が、私もそうでしたけど、気がつかないわけです。力の源はどこにあるのかと言ったらですね、答えさせたらいろんな考え方、答えが返ってくると思います。何もないから、ない力を、まあ、言ったら見せつけようとするわけで、自慢しようと、少し何か持ってたらこんな持ってるんだと、そういうことが前も言いましたように、オリンピックで日本が優勝したとか、あるいは応援のプロ野球で優勝しちゃったらものすごい喜ぶっていうのは、自分にない力を仮のものとして、あたかも自分がそういう力を持ってるかのように錯覚をして喜ぶわけですね。優勝した、この人たちが持ってるスポーツの力をもらったようなもん、もう影なんです。だからすぐに消えてしまうわけですけど、まあ、そういうことで出身高校の人は有名になったという人をすごい応援すると、あるいはなんか自慢したからということになるんですね。みんなこの実態を知らない、そういうふうに自分の県下の人は優勝するとか親族に偉い人で、こんなこと全く関係なしに力を得る道があるんだと言ったわけですね。奴隷であろうとも、家柄家系なんか全然関係なくですね、どんなに差別されようとも、障害があろうと関係なく力を与えられる道があると、それをパウロは言おうとしている。それがこのキリストの福音だと、まあ、そういうようなことなんですね。だから自分は力ないから恥ずかしい、こんなことないから恥ずかしい、そういうふうなことでですね、この福音を避けてはいけないんだと。本当にこの力の源はここにあるよと。 ということを言ってるんですね。でこれが、ますますですね、今日の日本にそれが出てくると思います。日本の首相のトップの交代、みんな力がない。一人の人をですね、支えようと力もない。もう本当に気変わり、心がしょっちゅう変わるっていうも、これもまた持続する力がないということですね。現在の日本の首相がああいうふうにしょっちゅうしょっちゅう変わるとして、今また変わるかもしれないという可能性が多くなっていると。こういった外側のこと、自ら命を支えられないと、みんなこれも力不足なんです。本当に力を持ってた、さっきの話があったように、古い紐を切り取ってもですね、私の切ってる渋谷の方、人からもらったもたくさんありますが、今で人の名前をついてもありますけれども、そんなもん関係ないんですね。そういうふうなことでですね、本当に力を与えられたら、そういう外見とそんな力を入れない、お金を使ったりしないわけです。力がないからですね、ブランド物っていうのを見て、こんなに自分は力あるんだ、お金持ってるんだということを言いたくなるわけです。だからブランド物なんか売れるっていうことで、要するに力不足だから買うということです。一番力を与えられた人見たらわかりますね。マザーテレサなんか同じ服です、生涯、朝から晩まで。それでもあの人のように力を持ってですね、何も権力も組織もないのに、不思議な力を与えていったと。で、修道院、そういうカトリックの高校の校長までしょっとしたら辞めて出ていったら、すぐにそのインドの女の人たちはついていったわけです。そのぐらい引き継ぐ力を持ってた。そして次々と広まったわけですね。それに霊的な力っていうのは、地位とかそんなものは一切関係ないわけですね。そういう、ここではですね、この力の問題を言おうとしたからパウロは言ったんです。福音とは弱いものではないんだと。で、それで今日のところもその意味で関わってくるわけです。なんでこういうふうなことをですね、18節。罪の問題を言おうとするのに、どうしてこの自然のことを言い出したのか。罪って言うと、ああいうこと悪いこと、こういう戦争があるじゃないか、こういうものを取ったり殺したり嘘つきいっぱいあるじゃないか、こういうことからまず始めても良さそうなのに、パウロはですね、とても意外なことですけれども、この二次施設のようにですね、人類全体の罪ということをこれから語ろうとするときに、自然の中にある力から言い始めたわけですですね。この二次施設みたいな、世界が作られた時から目に見えない神の性質、ここでつまりだって神の永遠の力、それ言い換えたら神性、神のご性質、これは神は力の、塊ですから、当然力と一言言ったんですね。作られたものに現れてるんだと、こういうとこから出発したわけですね。それはさっき言ったですね、福音こそは力の根源なりと言ったんだけど、その力の根源とも分からない人もですね、目で見えるように神様してくれてやるではないかと、という文脈で言ってるわけです。我々は弱い、これはもう誰でもそう、ついつい嘘を言ってしまったり、一回も嘘を言ったことない人はこれは本当に難しい、おらないと思いますね。なぜかというと、人の話をした途端嘘になるはずです。あの人はこういう良い人だ、悪い人だ言った途端にです、良いと言っても、これ良い塊であるかの言ったら、それは嘘になるわけです。その人にもその人の知らない悪い点、欠点があるわけですね。それをみんな、こんないい人だって言ったら、それを聞いたら、良いことの塊かと思う。だその人とどうぞ接触したら、いっぱい悪い点があったんやなと思うと。で、あの人は悪い人だ、こんなんだって言ったら、その悪いことの塊だと思えてしまうわけです。非常に相手も侮辱したことになりますよね。だから、人間について何か言った途端に、ある意味で嘘が入り込むわけなんです。そのぐらい完全に真実ということはもう至難の業である。イエス様に全てを見抜いたお方だったら、それは真実ということができるでしょう。サマリアの女のように、過去のことまで、初対面とか過去の人に何人夫があったとかいうことの人なんか見抜かれたわけですね。そういうことですから、真実真実って簡単に言っても、本当の意味の完全な真実は人間にはできないことなんですよね。だから精一杯だからこそ、その信じてないと感じた時に、これを罪あるなと思う、信じてありえない、だからそれを許してくれる存在がなかったら、我々は達成がないわけです。誰かお前偽善者だと口で言っても現実どうなん言われたら、誰も口論できない。だからそういうふうに人間ってなってるわけですから、だからそんなに達成がないにも来なさいと呼んでくれるから、このキリスト教っていうのは広がったわけですね。 たとえいかに偽善者と言われても、イエス様前に立って許してくださいと言ったら、不思議と許しを与えられるというわけですね。まあ、それはそれとしてですね、こういうふうに、自然の中に力が現れていると。これは今言ったように高い山の植物は本当にそれを感じますが、それだけでなくって毎日見える青い空、真っ白い雲、この数日特にですね、それまで、どんよりしとったけど非常に空気が澄んできたわけです。大陸からの高気圧が張り出してきたりしてですね、そして、湿度も少し低くなったから空気が爽やかになったんですね。昨日の空もとってもですね、月と木星が輝いて並んでですね、深夜には輝いていましたけれども、まあ、そういうことの中に大陸の広がり、大空の広がり、白い雲、そこに人間が絶対にできないことですね。そういうものを全てを人間は作ったわけです。でそんなことだけじゃなくて、この一枚の葉っぱ、よく言いますけど、この一枚の葉っぱのこの細胞ってものすごいたくさんある。その一つ一つの細胞で非常に複雑な化学反応が起こってるんですね。これはまあ、生理化学とか生物化学をしないとなかなかピンとわからないことかもしれませんが、細胞ってのは本当に小さいわけですね。1ミリの中にですね、700、800個も、大腸菌だったら1000個もなるぐらい小さい小さい中に、やっぱり普通の大工事もできないようなことが行われているわけです。だからこんな綺麗な花と咲かせる。常温でですね、こんな風な大工事も何もなくて、この小さな葉っぱだけで作れることは絶対できないですね。石油を取り出して巨大なタンカーで発作からものすごい大規模な石油を取り出して運んできて、そして大きな工場プラントで石油精製をして、そしてこういう風なものすごい長時間かかってお金もかかって、こんな造花、プラスチックの花造花を作るわけです。まあ、そういうふうに一つ考えてもですね、こういう植物とかのそのことをなすという神様の絶大な力があるわけです。ものすごい小さい空間で温度低い中でそれができる力を持っているわけですね。だから力といってプロレスラー、このレスラーのような人だけでは決してあんなものじゃないんであってですね、こういう中に、こんな小さな中に絶大なこの仕組みを作り上げる力ってものすごい力なんですね。でこれは私たちの体の一つ、食べたものが一人でにですね、命令もしないにずっときれいに消化されてですよ、こんなに変わるわけですよ。もう実に不思議なことですね。自分の力で生きているなんていう人がよく聞くところで、自分の力で消化できるのかってわけです。だからどんなに健康であってもふと消化できなかった、まあ、がんとか形でもうとんでも大変な苦しみを得て死んでいくわけです。毎日生きているのは無数の化学反応が起こって、食べたもの一人でにですね、そうして私たちに今こうして息で座っていることもそうです。どっか弱っても座っていることできないですね。そんな一つ一つも細かく考えたら、みんな神様の絶大な力があると。そういうふうに少し考えて、あるいは目で見て聞いて、そしたら神様の力が至るところにあるということを分かるようにしてあるというわけです。まあ、こういうこの見方ですね。日本人の場合はそれとちょうど違うと思います。自然は繊細で美しいというのは感じてきたわけです。そこにそれを創造主の力というものは感じてなかったです。目で見える部分だけ非常に繊細清い、雫が落ちたキラキラ光ったと、その程度であったわけですね。だけどこの聖書の世界って、そこに神の力、心の中までえぐり出してきれいにするような力、みんな共通した力があるんだと。その力によってですね、例えばここにこういうの集まってる人も、なんで来られたのか、やっぱりそれはですね、目に見えない神様の力でやっぱり来られたわけですよね。人間を動かす、まあ、そういうふうにこれ3000年も4000年も前から何かそういう不思議な力がこの世にはあるわけです。そういうこの力をパウロは、まあ、強調しておると。まあ、そういうふうにイエス様もですね、パウロはですね、罪の許し、十字架の贖い、そればっかり言ったように、うっかりすると思いがちなんですが、そうじゃないわけです。パウロ自身もこういうふうに自然の中にもう初めから神の力と神性はもう入ってちゃんと書いてあるんだと。でこれはもう実はずっと前からですね言われておるわけです。詩編の19を見たら、非常に短い方、詩編にもたくさんありますが、まあ、でも時間がないので念のためにですね、詩編の19、今までにも何度も見ましたが、詩編の19にそれ非常に圧縮した形で、書いてあります。 この19編というのは19編の一節ですね。この19編というのはそういう意味で昔から有名ですけど、このたった2行に自然の世界の神の栄光、神の力っていうのをですね、はっきり宣言していると。天大空に、まあ、最もその雄大なものですね、そういうものをここに神の栄光である見ての技を示すという形ではっきり言ってますが、今日のところのある種の共通点は何かというと、この19編も自然のことだけを称えるというのは決してなくって、その後半部を見たらですね、この、14、13節以降、詩編19編の13節以降を見ますとですね、ここで罪のことが出てくるんですね。しかも隠れている罪、さっきも言ったように私たちも気がついてないんですね。気がつくのほんの一部なわけです。後で気がつくという思いですね。あんなこと言うんじゃなかった、あんなこと言ったらいけなかった、言い過ぎだったとか、後から気がつくこともたくさんあるわけです。で、知らずに犯しているともいっぱいあるから、どうか清めてください、許してください、そういうふうにですね、自然のこの美しい返す栄光となんか罪の問題全然関係がない国にこういうところに出てきたよ。これはなぜかというと、自然を作って美しくして、この植物の細胞でものすごい成功のものを作る、そういう力と同じ力が人間の罪という心の一番奥深い問題の解決、それを拭い去るということを同じように働いているんだと、ということなんですね。だからそれだけ絶大な力で働くんだから、私でも心から許してくださいと信じて祈るだけで、どんな罪もきれいにしてくださると。無からこの宇宙を作った方だから、私たちはとっても汚れていても自分の努力でどんなにしてもできないでもきれいにしてくださるんだと、まあ、そういうことですね、今日のパウロのところも、まず自然の力、そして福音にも絶大な力があると、力の根源があるということで、そういうふうに自然の中の力と罪をも清める力があるということをですね、このパウロも最初の方で言ってるわけです、そういう意味で、私たちも絶えずですね、自然の美しさや清らかさと力を深く汲み取ると、でどうかその私たちの罪をも清めてくださいと、で清めていただく、平安を与えられたいと思うわけですね。はい、それでは以上です。